の広報八千代2025年10月号ナンバー790にお届けします。令和7年10月1日発行、編集発行八千代町秘書公室秘書課、郵便番号 300-3592、 茨城県結城郡八千代町大和田杉野屋1170番地、電話0296-48-1111、代表ファックス0296-48-0161、ホームページアドレス https://www.town.ibaraki-yachio.lg.jp。 朗読ボランティア欅の会がお伝えします。恋の広報八千代2025年10月号ナンバー792の主な内容は次の通りです。里香ぶどう園、首相官邸でメロンと梨を PR、 2025アイランド八千代北海道、リチウムイオン電池の処分方法、花丸号運行5周年記念無料利用券プレゼント、認知症講演会を開催、ふるさと座談会2025を開催、町の話題トピックス、スポーツコーナー、みんなの広場、町長コラム、お知らせ版、令和7年度八千代町男女共同参画講演会、以上主な内容でした。表紙の説明をします。表紙の上部に桃色の筆体のローマ字で八千代と書かれています。下の方に姉妹でブドウを育てている里香ぶどう園の森さやかさんと千里さんを取材しましたとコメントが載っています。表紙一面にはブドウ棚の下でたわまに実ったブドウに手を添える森さん姉妹の写真が載っています。以上、表紙の説明でした。姉妹でブドウを栽培、里香ぶどう園。里香ぶどう園を営む森さん一家、今回はブドウ栽培を行う長女のさやかさんと次女の千里さんに話を伺いました。就農したきっかけ、8年ほど前、2人とも同じくらいの時期に仕事を辞めて、一緒に家で農業をやろうかという話になりました。当時、ラディッシュの契約の話があったタイミングで仕事を辞めていたのもあって、就農を決め、最初はブドウではなく野菜をやっていました。ブドウの栽培を始めた経緯、コロナ禍に出荷していたレタスなどはほぼ外食向けの出荷だったので、それが止まり大打撃を受けてしまいました。葉物野菜は市場の状況に左右されやすいので、野菜をそのまま2人で続けるのは難しいのと、重いものを持つ作業や大きな機械での作業を必要としない家事がやりやすいかなと考えました。もともとコロナ禍の時期にブドウの木は植えていたのですが、そこから1年目くらいの頃に八千代町でブドウの講習会をやっていて、ブドウ農家が増えてきたこともあって、本格的に栽培を始めるようになりました。育てている品種の数と人気の品種、木を育てている段階のものも含めると全部でおよそ20種類あります。シャインマスカットはやはり一番人気ですね。ふるさと納税の返礼品に出しているスカーレットも人気があります。誰もが驚く究極の甘さ、うちで出荷しているブドウはすべて糖度が18度以上で、 平均糖度は20度を超えています。自分たちで食べながら、すべての房で糖度を測って、一つの房で甘さのばらつきが出ないようにしながら収穫しています。おいしいぶどうを育てるために重要な房作り。房が小さい時に粒を一つ一つ選抜してハサミで切っていく作業など、農薬散布を除いてほぼ全部が手作業になります。これが本当に大変ですね。ジベレリン処理、房に薬剤を浸して種ができなくする処理も大変な作業ですが、皮ごと食べられる種なしの品種が人気なのもあって欠かせない作業です。収納前と後で変わったこと。収納前はスーパーで野菜や果物を買うときに安ければいいと思っていたけれど、自分の手で実際に作ってみると作業量の割に安いなと思うようになりましたね。買う側としては安い方がいいけれど、店頭に並んでいるのを見て高いなと思っても、作る手間を考えるとその価格に納得するようになったのと、もっと安くならないかなと思わなくなりました。ぶどう栽培は思っていたよりも難しい。ぶどうは最初からこういう形でなるものだと思っていたので、一つの房に対してこんなに多くの作業をするとは思いもしませんでした。肥料を上げすぎてもダメだし、水が多すぎたり少なすぎたりしてもダメなので、水の管理も難しいところですね。難しいけれど楽しさもある。手間をかければその分良くなり、放置すれば売り物にならなくなる。それが目に見えてわかるのが面白いです。自分たちは直売をやっているから、なおさらそれを感じますね。買ってくれたお客さんから、ここのぶどうが一番おいしいと言ってもらえたりもするので、そういうことがあると報われます。近所の方や知り合いの方に、うちでチラシを貼るから持ってきなよと言ってもらえることもあって、ここの場所自体が目立つところではないので、こういう形で協力してもらえるのはすごくありがたいです。今後の目標。去年あたりから町内の農家さんや飲食店とコラボして、いろいろなメニューや加工品を出したりしているのですが、それをもっと増やしていければいいなと思います。ゆくゆくはぶどうの収穫体験を開催したり、独自の品種開発などもできればと考えています。収納を考えている方へ。自分たちは両親が農家で、ハウスなどの設備や環境が整っていたので、そのまま収納できたけれど、一から始める場合は大きい農家さんのところで学ばせてもらうのがいいと思います。1年の間でも、その時期にどんな野菜や果物を作って、どんなサイクルで作業をするなどのいろいろな勉強ができると思うので、若い世代の農家さんはまだまだ少ないので、これから仲間が増えるといいなと思います。ぶどうを持ったさやかさん、ちさとさん姉妹の写真、シャインマスカットとスカーレットの写真、シャインマスカットの袋掛け作業の写真、みちおさん、ちさとさん、さやかさん、かつみさんの森さん家族の写真が載っています。里かぶどう園の名前の由来は、考案者は母のみちおさん。当初は名字をそのままつけて森ぶどう園にする案もあったが、長女のさやかさんのさと、ちさとさんのとを取り、果実のかを足して里かぶどう園となった。かは里かぶどう園代表のかつみさんのかでもある。里かぶどう園、営業期間8月下旬から定休、営業時間午前9時から午後5時、なくなり次第終了。所在地、 八千代町大和田平塚1943番地、電話080-5165-8284。以上、里賀ぶどう園についてでした。担当は為貝裕子でした。
首相官邸で八千代町さんのメロンと梨を PR。 9月9日に首相官邸へ、野村町長、上野町議会議長、上層光農業協同組合の堤隆代表理事組合長などによる八千代町訪問団が首相官邸を訪れ、石破茂内閣総理大臣に八千代町産のメロンと梨を贈呈しました。野村町長がアールスメロンと梨、恵水を PR。 野村町長は、アールスメロンは一株に一つしか実を結ばない高級品種、恵水は茨城県独自の品種の梨で甘みが強いのが特徴です、と PR しました。総理も絶賛する美味しさ。それぞれ試食をした石破総理は笑顔を見せながら、本当に美味しいと絶賛し、あっという間に完食。また八千代町について、八千代町といえば白菜の町、それから有名なカップ麺の商品の印象があると述べたほか、農家の数や栽培面積が減ってきている中ではあるが、日本の果物は間違いなく世界で一番おいしい、全国の皆さんに食べていただけるように、八千代町のメロンも梨も輸出も含めて手伝っていきたい、と今後の農業振興についての抱負を語りました。メロンと梨を持った石破総理と野村町長の写真、八千代町訪問団と石破総理の写真が載っています。以上、メロンと梨の PR でした。2025アイランド八千代、北海道。7月20日から25日にかけて実施された長期宿泊学習2025アイランド八千代北海道に、町内の小学5、6年生27人が参加しました。子どもたちは野外炊事や沢登りなど、北海道の大自然に触れながら多くの体験活動を楽しみました。大自然での体験活動、沢登り、アイヌ遊びや旭山動物園、富良野ジンギスカンで焼肉などを楽しむ子どもたちの笑顔の写真が載っています。以上、2025アイランド八千代北海道でした。これらの製品の捨て方、ご存知ですか？リチウムイオン電池の処分方法。近年、破損、変形したリチウムイオン電池が発火、発熱することによる火災事故が発生しています。リチウムイオン電池とは、充電して繰り返し使える電池で、日常生活で使う電化製品の多くに使われています。リチウムイオン電池が使われているもの、モバイルバッテリー、電子タバコ、加熱式タバコ、コードレス掃除機、デジタルカメラ、充電式電気カミソリ、電動歯ブラシ、ハンディファン、扇風機、携帯電話、スマートフォン、電動工具、ゲーム機。これら以外にも、充電ができる製品、電源につながなくても動く、または光る製品は、リチウムイオン電池が使用されている可能性があります。 処分方法と注意点。処分方法1、製品から電池を取り外す。2、電極部をテープで絶縁しビニール袋に入れる。3、次の回収場所にあるリサイクルボックスに出す。回収場所、役場1階正面玄関、2階環境対策課窓口、午前8時30分から午後5時15分。なお、土日、祝日、年末年始を除きます。各行政区のごみ集積所、有害ごみのコンテナーに入れてください。ごみに出す際の注意点。濡れることで発熱、発火の可能性があるため、ビニール袋に入れて出してください。誇張、破損、変形したものは発熱、発火の危険性があるため、環境対策課までご相談ください。電池が外せない電化製品については、販売店で回収してもらうか、本体をそのままの状態で有害ごみとして出してください。問い合わせ、環境対策課生活環境係、内線2510。以上、リチウムイオン電池の処分方法についてでした。花マワール号運行5周年記念、無料利用券2枚プレゼント。12月26日金曜まで利用可能。花マワール号とは、自宅と町内の公共施設や医療機関、商業施設などの停留所を乗り合いで送迎する事前予約制の乗り物です。利用方法、事前に利用者登録が必要です。町民の方ならどなたでも利用できます。登録方法、本人確認書類を持参して役場3階まちづくり推進課窓口で登録。受付時間、午前8時30分から午後5時15分。土日祝日を除く。停留所、花マワール号を利用していける停留所は102箇所あります。令和7年9月8日時点。詳細は八千代町ホームページをご覧ください。無料利用券が2枚ついています。問い合わせ、まちづくり推進課企画係、内線3411。以上、花マワール号についてでした。担当は小野里節子でした。
認知症予防をやめよう。すべきことよりしたいことで楽しい毎日を。認知症講演会を開催。私たちは認知症予防のためにすべきことにとらわれてしまいます。予防のために生きていくのではなく、充実した日々を過ごすことを大切にしませんか。あなたのしたいことで楽しい毎日を過ごすための方法を学びましょう。日時、10月25日土曜、午後1時30分から午後3時。受付は午後0時30分から。場所、中央公民館1階大ホール。対象者、町内または近隣市町村在住の人。定員100人程度。講師、臨床心理士、あざみひろき氏。健康運動指導士、藪下のりこ氏。なお、事前申し込みは不要です。当日会場で受付をしてください。問い合わせ、地域包括支援センター、内線1310。 以上、認知症講演会を開催でした。町長との対話集会に参加しませんか。ふるさと座談会2025開催。八千代町では令和3年度から令和12年度を計画期間とした第6次総合計画に基づき各種政策を実施しています。計画は前期後期に分かれ、今回後期計画令和8年度から令和12年度を策定するにあたり、皆様から地域の課題やコミュニティ活動などに対して多くのご意見ご提言を伺い、施策に反映していきます。ぜひご参加ください。開催日、場所、対象地区の順にお伝えします。開始時間は各地区ともに午後7時からです。開催日、10月14日火曜。場所、久下田コミュニティセンター。対象地区、川西地区。10月15日水曜、西豊田中央研修センター。西豊田地区。10月16日木曜、吹田農村集落センター。安城地区。10月17日金曜、中央公民館大ホール、中有機地区。10月20日月曜、本殿農村集落センター。下有機地区。問い合わせ、秘書課政策秘書係、内線3510。以上、ふるさと座談会についてでした。町の話題トピックス。農業者年金加入推進で全国1位。7月23日、八千代町農業委員会の小竹隆会長、農業者年金加入推進部長の猪瀬明子さん、大久保時子さんが野村町長を表敬訪問しました。これは同委員会が令和6年度農業者年金事業で新規加入者の部、目標達成度合いの部など、計6部門で全国1位となった報告がされたものです。町長と表彰状を持った小竹隆会長、猪瀬明子さん、大久保時子さんの写真が載っています。親子お菓子作り教室を開催。8月9日、中央公民館調理室で親子お菓子作り教室が開催されました。教室では米粉ナチュラルおやつアドバイザーの名前愛さんが講師となり、米粉を使ったマフィン作りを実施。試食をした参加者からは、甘くておいしい、何個でも食べられるとの感想が聞かれました。お菓子作りをする親子の写真が載っています。アイリンクからラインカー寄贈。8月22日、アイリンク関康幸代表から八千代町へラインカー2台が寄贈されました。これは中学校の環境整備に役立ててほしいと、アイリンクが地域貢献の一環として八千代第一中学校と東中学校に寄贈したものです。寄贈されたラインカーを持った写真が載っています。歴史体験講座で土偶を制作。8月24日歴史民族資料館で歴史体験講座の初回講座として土偶作り体験が行われました。講座では社会教育指導員の谷中隆さんが講師となり、ミミズク土偶の顔の部分を制作。参加者は説明を聞きながら思い思いに制作を楽しんでいました。 土偶作りをする人たちの写真が載っています。認知症カフェを開催。9月2日特別養護老人ホームフィオーレで認知症カフェカフェフィオーレが開催されました。当日は地域の方々など計10人が参加し、未来八千代の協力のもと、シルバーリハビリ体操やゲーム、カラオケ大会などを楽しみました。楽しくリハビリ体操をする写真が載っています。ヘルスアップ八千代運動教室を開催。9月5日、中央公民館大ホールで、ヘルスアップ八千代運動教室を開催しました。参加者は講師の藪下典子さんの講話を聞いたり、ウォーキングを実践したりしながら、健康な体づくりのために大切なことについて学びました。ウォーキングする写真が載っています。以上、町の話題トピックスでした。担当は小竹美沙夫でした。
スポーツコーナー。スポーツ大会の結果、継承は略します。第69回下妻地区青少年防犯銃剣道大会、時8月17日日曜、所下妻市立総合体育館、主催下妻地区銃剣道振興会。主な結果、剣道団体戦小学生の部、優勝、八千代剣道教室、武井のん、風見優奈、大久保優希。優勝カップを手にした3人の写真が載っています。剣道個人戦、中学生女子の部、優勝、羽田芽衣、小学生の部、優勝、風見優奈、準優勝武井のん、基本練成の部優勝山中優斗、準優勝安田真宏、第3位安田里穂奈。高校生一般30歳未満男子の部、第3位中山大輝。中学生女子の部で優勝した羽田さん、小学生の部で優勝した風見さん、基本練成の部で優勝した山中さんの写真が載っています。上層大会小学生の部、時8月31日日曜、所上層市立三間小学校、主催上層市社会人バレーボール協会。主な結果、優勝八千代フェニックス。優勝した八千代フェニックスの皆さんの写真が載っています。東中学校の生徒が表敬訪問。7月29日東中学校太田和重校長の3年生の猪瀬隆人さん、2年生の古澤翔さんが木瀬副町長、関教育長を表敬訪問しました。茨城県中学校総合体育大会で、バドミントンクラブ、ライズ所属の猪瀬さんは、男子団体の部、男子ダブルスの部で優勝。バドミントンクラブ、明けちゃれ中等部所属の古澤さんは、男子団体の部で準優勝を果たしました。また、猪瀬さんは第56回関東中学校バドミントン大会では、男子ダブルスの部で第3位、第55回全国中学校バドミントン大会では、男子ダブルスの部でベスト8に入賞しました。関教育長、猪瀬さん、古澤さん、木瀬副町長の写真が載っています。 問い合わせ、スポーツ振興課、スポーツ振興係、総合体育館内、電話 0296-48-2469。 以上、スポーツコーナーでした。有料広告です。沢木観光株式会社、秋原&紅葉スポットと横浜中華街と変面商。11月のツアーは神奈川県の横浜中華街と秋原&紅葉スポットツアー。中華街では本場の中国郷土料理と変面商をお楽しみください。平塚市神奈川店ではおよそ1050種類のバラが咲き競います。定番の横浜土産で有名な有明マルシェで大人気お楽しみ企画。出発日11月29日土曜、旅行代金お一人様1万4000円税込み、貸切バス代、ガイド代、昼食代、神奈川電入園料を含む。運行バス会社、沢木観光バス、バスガイド同行。最小随行人員25名、受付人員1名様より。コース、八千代町役場7時発、神奈川電見学、有明マルシェ買い物お楽しみ企画。慶徳鎮守課、昼食変面商、中華街山下公園自由散策、八千代町18時30分ごろ着。お申し込みお問い合わせ、電話受付平日9時から18時沢木観光株式会社、茨城県結城郡八千代町菅野屋502番地の1、電話 0296-48-2311。 鈴の木ハウスプラス、住宅メンテナンス、高気密、高断熱住宅、リフォーム、外壁塗装ほか、住宅のお悩みは鈴の木ハウスプラスにご連絡ください。鈴の木ハウスプラス、鈴木浩二、八千代町東吹田656-2、電話ファックスとも 0296-49-1697、 携帯 090-4928-4483。 司法書士、行政書士、太田良介、相続遺言、初回相談無料、平日9時から18時で実施、土日祝日や早朝夜間でも事前相談により対応可能です。会場、結城郡八千代町菅野屋1178-1、担当司法書士、行政書士、太田良介、電話 0296-48-9107、 完全予約制につき事前にご連絡ください。安城こども園、令和8年度新入園児募集、令和7年途中入園も受付中。2025年4月より安城保育園は養護連携型認定こども園、安城こども園に移行しました。遊びを中心とした子ども主体の保育、未来を担い未来を生きる子どもと今日を共に生きる、社会福祉法人安城保育園、安城こども園。電話 0296-48-2295、 受付時間9時から18時、郵便番号 300-3553、 茨城県有機郡八千代町吹田728。つくばね法律事務所、身近な法律問題のご相談、ご予約随時受付中です。どうぞお気軽にお問い合わせください。債務整理、交通事故、相続遺言、初回30分無料。電話0296-30-5600。電話受付時間、平日9時から17時30分。つくばね法律事務所、茨城県下妻市大園木2839-1大健ビル2階国道294号線バイパス沿い安らぎの里下妻隣、茨城県弁護士会所属、関健太郎、門井節夫、高中学、飯塚夏樹、山本大輔。お問い合わせ先は、株式会社レステコホーム上層店、県政エリア不動産専門店、中古住宅売却相談、無料査定、そのまま買います、片付け不要、どんなに古い空き家でもご相談ください。空き家の未来、株式会社レステコホーム上層店、電話0297-21-9577、上層市三つ街道宝町2705。八千代町にケーブルテレビが開局します。地元の情報が満載、コミュニティチャンネル誕生、地域の話題を徹底取材、地元ニュース、学校行事、お店紹介、困った時のサポートも万全、24時間電話受付、365日対応、訪問サポート、ケーブルテレビ株式会社フリーダイヤル0120-25-1819。日野自動車古賀工場、機関従業員大募集、しっかり重ねて誇れる仕事がここにあります。ご予約お問い合わせ、日野自動車採用センターフリーダイヤル0120-541-376、平日9時から19時、土曜祝日9時から17時。水道メーター検診スタッフ募集、各家庭の水道メーターの数値をチェック、検診票を投函するお仕事です。給与出来高払い制、使用期間中は時給1005円です。1件あたり64から74円、月600から800件、1ヶ月の収入例、検診件数874件、6万55円、検診4日稼働。仕事内容、市内担当エリアの各家庭を回り、水道メーターを読み取り、検診票の投函を行っていただきます。勤務エリア、坂東市内の担当エリア。担当エリアは固定制です。一日の流れ、ご自宅から坂東市内を回ります。お昼は自由に取っていただいて OK。一日の検診が終わったら直帰。なお、月の検診完了後に機械の返却と月末に月1回のミーティングがございます。応募、お電話にて応募受付中。平日9時から17時30分。なお、面接は坂東市役所にて行います。株式会社関東サービス公社、埼玉県さいたま市大宮区大門町 3-59-2、 坂東営業所坂東市水道課内、電話 048-640-1372、 採用担当。ハロウィンジャンボ5億円、ハロウィンジャンボミニ5000万円。発売期間9月19日金曜から10月19日日曜、各1枚300円、抽選日10月28日火曜。この宝くじの収益金は市町村の明るい街づくりや環境対策、高齢化対策など地域住民の福祉向上のために使われます。宝くじはぜひ茨城県内でご購入願います。宝くじに関するお問い合わせ、0570-01-1192、宝くじコールセンター、公益財団法人茨城県市町村振興協会。以上、有料広告でした。担当は諏訪春江でした。